パイロットジャム。作曲家の伊崎です。
放送作家の広島です。この番組はトークの練習がてらお互いに好きな曲を紹介する曲が流れない音楽番組です。リモートで収録しています。ドラマ不適切にも程がある第9話、分類しなきゃダメですかの回が放送されました。
はい、
今回はね、なんかあのテレビ局の、パワハラ問題みたいな、あの、
うん、
ね、仲里依紗さん演じる犬島渚さんが、
はい、
伝えられてて、
そうですね、なんかアウティングとかマタハラっていう単語が出てましたね。
アウティングなんて僕は聞いたこともなかったですよ、うん、
いやお恥ずかしながら私も聞いたことがなかったですねアウティング、
お恥ずかしながらっていうか、うん、まあでもどうなんだろうね、ドラマの中でもね、みんな聞いたことないみたいな
そうですね、厚み感あるリアクションだったんですけどね、
うん、
皆さん、
うん、だけどあんまりあれだよね、その、うん、ここだけのみたいなことで内密の情報を気軽に人に言っちゃうみたいなことなのかな、
なるほど、
あんまりいいだろうと思う、
自分以外の人のってことなんです
か
ね
まあね、そっか、ああ、性的な、カミングアウトを人に言うことなのか、
そっかそっか、じゃあその性的嗜好というかっていうこと
だったりとか、妊活してるらしいよみたいなのも、まあそれに該当するみたいなことだよね。
そっかそっか、じゃあ自分で言うのとこう他の人に勝手に言われちゃうみたいな、
まあ
どの違いってことですかね。
それはまあ確かにそうだよなってなんかまああいつ言ってたし、まあいいだろうっていう人がいるのか、
うん、そうだね、うん、まあ確かにこれは言われた側からすると
あ、まあ
ね、
まあまあまあ、
ふざけんなって話になりますよね、
確かに、
うん、信頼して言ったのにみたいなことですかね、
うん、そうかもしれない、
なるほどな、
なるほどね、はい、聞いたことになかったけど、まあ、まあまあまあまあまあ、その悪気があってみたいなことをなのかどうかみたいなのね、なんか今回の話だと特にパワハラの時にね
ありましたね、
そう、
うん、
出ましたけど、
はい、
だからあの仲里依紗さんの人がパワハラしてたんじゃないかみたいなことで疑いをかけられてるけれども、
うん、
まあ
そうですね、
あれだよね、阿部サダヲさんからも言い方きついところあるから気をつけてみたいな
はいはい、はい、
もう注意する側にちゃんとなってるっていう
確かに、まあやっぱ順応能力が高いですよね
確かにな
すごいなと思って、
うん、
あのあれが面白かったかなと思います、あきつくんでしたっけ、あの、
うんうん、
磯村さんの演じられてる方のなんかそのマッチングアプリの、
ああったね、
もんだというか、あの彼女らしい人、あれは どういう関係性なのかもちょっとまだよく分かんなかった、お試し期間みたいなことだったんですかね、
なのかな、うん、なんか交際ゼロ日婚したいんですみたいなね、
はいはい、なんかたまに言いますよね、交際ゼロ日婚した人みたいな、
それね、したい人っていうさ、
した人じゃなくてね、
うん、そう、した人は いるけどさ、したい人のダサさってすごいね、なんかあのドラマに
まあ理想は交際ゼロ日婚なんでって言ってましたよね、
ねえ、
うん、どうなんだろう、僕はそのまあなんか手っ取り早く済ませたいみたいな発想なのかなっていうか、そのゼロ日じゃマジで何にも分かんないからその、どうやっていくつもりなんだろうっていつも思っちゃうんだけど、
まあだからあのちゃんと、うん、付き合う期間を設定せずにみたいな、まあ、あのあれじゃない、それこそ、関係はなんか交流はあったけど、はい、付き合う期間を設けずにいきなり結婚するみたいなことを多分、
なるほどなるほど、じゃあ関係性全くゼロからってわけではないってことか、
ゼロからの人はなかなかいないんじゃないかな、
うそうだよね、うん、
あでもあれ
ミスマッチが発生
するそれこそでもさあれじゃないっけ、あの山本浩二さんだっけ、あの人は、
ああ堀北真希さんと、うん、はいはいはいはい、
でなんかそのパターンじゃないんだっけ、なんか
あなんか結 婚までの時間極端に短かったような気がしますね。なんか
みたいな、
確かそうだったかな、うん、
ねえ、
付き合わなくていいんで結婚してくださいみたいな感じだったっけか、なんか、
うん、わかんないけど、なんかそんなの昔ニュースみたいなので見た気がするけれども、
そうかもしれないですね。
ねえ、あれだけどねえ、シングル事情も実際どんなもんなのかとかもあんまりわかんないからね
そうですね、たまに電車とか乗ってると、椅子に座っている男性がこうマッチングアプリでこうそのスワイプしてるのとかたまに見ますよ。なんかおお、やってるなみたいな、こんな感じなんだと思って、こうドアに寄っかかりながらちょっとこうなんて言うんですか、盗みみたいなのたまにします、ね、面白いなみたいな、あ今の子タイプじゃないんだとか思いながらあんま見るもんでもないけどさ
まあね、伊崎君がちょっとやばいやつなところが出ちゃって
る、そうなんだよね見慣れなすぎて面白かったんでちょっとチラチラ見ちゃったんですけど、
あーでもそれこそさ、なんだっけ、自分の好みみたいなのをさすごい、
はい、
細かく聞いてたじゃん、なんか
あーなんか入力画面もいっぱいありましたよね、なんかその項目が、うん、うん、
そう、あれさ、
うん、
あれは同じ共通点が多い人を優先するみたいなことなのかな、
はい、まあそうじゃない、
そういうことじゃない、
趣味でつながるとか、 あとはなんか家族構成でつながるとか年齢でつながるとか、
家族構成でつながるって長男とか長女、
あだから長男次男とか一人っ子とか、うん、そういうことなんじゃない、うん、いやわかんないけどね、うん、
なるほどね、いやまあ家族構成わかんないけどさ、例えば好きな映画とかさ、なんかまあ趣味がじゃあ似てる人、あ
それなんか価値観マッチングって最近広告で見た気がする、
うん、あ実際にあるそんなの
あるんじゃない、多分好きなアニメ漫画映画とかあるんじゃない、うん、
これすげえベタな話だけどさ、趣味似てる人だとめっちゃ喧嘩しやすいじゃん、うん、絶対
あそうかね、うん、
するともう俺漫画好きって言ってる人のさ
あ、
どんな漫画が好きなのみたいな具体的な話聞いてて絶対喧嘩になるもん。
あ本当に、そっか、うん、
だから全然知らない別の趣味の
方が、なるほど、相入れない部分があるんだ、
よくねえかと思わない、なんかそんなことない、
いや僕はあんま思わないかな、
あ本当、
なんか一緒に音楽のフェスとかライブとか行くの楽しいから、そんなにそこにはあれかな、引っかからなかったかも 今まで。
それでさ、伊崎くん全然好きじゃないさ、
はいはい、
音楽のやつをめっちゃ言われたりとかさ、そこに付き合わなきゃいけないとかなるとさ、自分別、近いところにさ別で自分の好きなものがあるっていう状況になるじゃん。
まあね、まあだからその人が好きなものだからちょっと好きになってみようかなと思って一回試しに行ってみて、うんうんうん、まあなんか自分の中でこれが面白い体験だったら2回目3回目もあるっていう感じかな。うん、それがまあ確かに行ってつまんなかったらまあ、うんうんうん、ちょっと別の回とかで一緒に行こうとかっていう感じで、うん、調整してるかな。
まあ、うん、だからさ、その自分が知らないものだったらまだいいけどさ、うん、自分が好きじゃないものだったりすることもあるでしょ、はい、きっとその近い趣味で。
じゃないものか。
自分がこだわりのあるジャンルってさ、これにこだわってるっていうところが一個特化してる分さ、他がそうでもないみたいなのが近いところであるじゃない。
ああ、まあ広島君の言いたいこともなんとなくわかるけど、だから僕はそんなにそのケースに該当しないかもしれない。あんまりピンときてないかな。うん。
そうなんだ。
そう。まあ間口広く楽しめちゃうタイプかもしれない。
ああ、俺全然、うん、じゃあ俺そのタイプじゃないからさ、いやいやいやって。そんななんかうっすらと似てる人なんか嫌だけどなって思っちゃった俺
まあせっかくなら一番好きなものを見に行きたいっていう感じ、う
ん、好きな、うん、ラジオ好きなんですって
はいはいはい、はい、あるよね、
うんうん、あれこいつよく聞いてるとオールナイトニッポンしか聞いてねえぞみたいな時に
まあまあでもそういう人もいますよねきっとね、ラジオ好きっていう旗を掲げてて、うん、中身見てったら意外といい曲しか聴いてないみたいな、そうそう、
特定の曜日のオールナイトニッポンしか聴いてないぞこれみたいな、
はいはい、はい、それいや全然ある話だと思うんです
よ、ラジオが好きなんじゃないじゃんみたいな、その番組が好きなだけじゃんみたいな、
うん、そうだね、うん、
そうそう、
オールナイトニッポンのこれが好きなんじゃん、
そう、この曜日がみたいな、 てかもうその人のファンってだけじゃんそれはみたいなさ。
あーまあそれもあるかもしれないね。そう、うん、ラジオ好きとはいかにみたいなね。
そうそうそう、うん、だからそういうこだわりがあるものってそうなりやすいかなみたいなね、ちょっと気になったというか、
まあ、なんかその価値観でマッチングしてその好きの度合いが浅すぎるとあおーってなっちゃうってことだよね。
あ、うん、まあね、あ、うん、ちょっとこだわってる部分が微妙にずれてるだけでものすごい仲悪くなりそうだなっていうのが、うん、
まあ確かにね、その一点でもって付き合ってるというか一緒にいる場合はね、余計にね、うん、相手に期待していってるわけだから ね、これはあるかもしれない、うん、だからあのパラメータをつけてほしいですよね、どのくらい好きかみたいなさ、この0から10段階で10段階はもうこの全てのラジオ番組をタイムフリーで聞いていますラジコも有料会員ですみたいなので、まあ、0とか1とかが多分その一定の番組をあの1個だけ聞いてるとかあみたいな感じの割合、
そうなのかな、まあだから逆にさ、だから全く知らないことにこだわってる人の方が面白くない、なんかその
あまあ自分の知らない世界をね教えてくれるからね、確かに、
うん、というかそれもありますよね、まあ、そうそうそう、だし自分にこだわりがない方がさ、うん、いいじゃないそれは、
まあそうだね、そのまま受け取れるよね、
ねえっていうのが、う
ん、それはそうですね、
そう、うん、すげえ不思議に見えたなと思
う、確かにね、うん、そうですね、
ねえ、ただだからアキツくんみたいなことになるわけじゃん、私そこまでではないみたいな、
あーあの嫉妬となんかこうもっと思いやりのある連絡が意外と欲しかったみたいな、ね、
そうそうそう、なんか、はいはいはい、そういうの必要としないタイプなんでって言ったもののそこまでじゃないわみたいな、いやだからああいうことになるよなみたいな、あのドラマ で、
まあ、あの、うん、そうだね、確かに確かに、あれはまあありえる話だよね、全然、
そうそうそう、うん、
程度の違いというかね、
うん、
うん、まあでもなんか違うかもっていうのが早かったんで、逆にこうなんていうんですか、そういうのを結構過去にもやってきたんだろうなっていうのが見えて面白かったですね、
うん、そうかもね、
じゃあ続いてニュースですけれども、はい、25歳下の架空の妹になりすました女っていうニュースですけれども、
うん、
ちょっとどういうことなのかなと思って25歳も年下の妹って、
しかも架空なのかなっていう、
いないんだしかもね、
あそう、
25歳年下架空の妹の戸籍を作ったとして、有印私文書偽造および同行使などの罪に問われ公判中の被告、この方は73歳の方なんですね、
うん、
はい、が、取材に応じたと、妹が欲しかった、ここまで大事になるとは思っていなかったなどと主張したと、
うん、は
い、被告によると、戸籍を作ろうと考えたのは2021年の夏、子供の頃相談相手として妹が欲しかったことを思い出したと、
お、
はい、そして妹をそこから多分作り戸籍上作り出したってことですかね、
すご
い、は
い、戸籍を作ろうと考えたってすごいね、なんでだよ、
ね、すごいよね、うん、で、名前が、ジュアさんっていう名前にしたらしいですね、はい、で年齢は実年齢より25歳若く設定したと、理由は若く見られたいからではなく不自然に思われないちょうどいい年齢にしたと話した、
73歳の人が不自然じゃなく見れる25下の、だから48?
そんなことある、いやそうだね、48とかじゃない、うん、
そうかそうか、
なんかよくわかんないな、
確かにね、うん、被告48歳ぐらいに見えるもんね、
いや被告の写真でつなんとありがたいんですけどえ、いやどういうことなんだ、え、要は自分の顔写真とかでというか自分の情報というか自分が本人ですってなりすましていったってことってことですか、
戸籍を作るっていうのは僕あんまりよくわかんないですけど、なんか生み出すみたいなことでしょ、 その存在してない人間の、
そういうことだと思いますね、うん、戸籍を作る手続きとしては、ご自身、うん、というか自身と妹とのそれぞれの立場で弁護士や家庭裁判所の担当者に会ってたと、あ、一人二役をやってたんだ、
で
同一人物だとは気づかれなかったというということで、
やっぱね、被告若く見えるもの
でその結果も認められて戸籍を取得したと、
すご
い、すご この集積っていうのが今回のなんかさまざまな事情で戸籍がない人に新たに戸籍を作る手続きだそうです。
なるほど、なるほど。
戸籍がない場合があるんだ。
だから、
海外の人とかってことですかね。不法滞在とかそういうことなのかしら。
なのか。
そういうわけでもないのか。手続きがミスったみたいなことなのか。
なんか、無国籍のみたいな。
はいはいはいはい。
とか海外、海外の人も多いのかな。
あるかもしれないですよね。でしかもあれですね、総務省の担当者の人が、その無戸籍で困ってる人のための仕組みを今回悪用されたことは遺憾だっていうふうに話してるっていうことですけれども、すごいね。
いや、
出生の届け出してなかったっていう人のための救済措置を、
いや、そうそう、
イマジナリーシスターを作るために使ったってこと
でしょ。子供の頃のそうイマジナリー妹のために、だからね、そういうなんかちょっと
すごいな、
ちょっとこう ヤバめの親とかがさ、こう、なんかね、出生届とか出さなかったりとかさ、
出してなかったんだ
みたいなことで無国籍になっちゃうみたいなさ、パターンがあるんじゃないのかな。はいはい、
そうなんだ。いや、僕はこれ逆にその戸籍がない場合から作ることができるっていうのが事後報告というか後の申請でできるの知らなかったんで、そんな手続きがあるんだっていうのと、
そうだよね。しかも48歳まで国籍がなかった人、しかも妹って、
確かに確かに、
めちゃくちゃ身内っていうさ、なんかそう、
いや、そうだね、
すごいドラマ作んなきゃいけないじゃん。うちの家庭環境は
心配になるよ ね、何があったんですかってなっちゃうよね。
40、そうだよね。だから、自分、どういう70、自分は73歳なわけじゃん。
そうだね、
でも妹なわけだから 73の、だから生きてたら今90いくつとかぐらいの、この被告の親
がいて、
その年いってからできた子供
別のところで、はい、とかね。
だけど出生届を出してないだなんだでなんかこう国籍が
ドラマチックだな、お
い、ね、めちゃくちゃ難しくね、っていうのがちょっと今、
確かに、そのだって相手は弁護士とかね、その手の相談めちゃくちゃ受けてるであろう、
専門家だもんね、
というか専門家なわけだからね。
そこを騙すほど
裁判所の担当者
でもだから子供の頃から作ってたこの、何、イマジナリー妹だから設定がめちゃくちゃできてんじゃない、その
なるほどなるほど、そっか、このイマジナリーシスター自体をずっといたっていう可能性高いもん ね、
そうだ
ね、確かに確かに。
ただ子供の頃からいたとしたら25下っていう設定がガバガバだけど
確かにな、25歳の年下だと話すことないよね、
俺今25だから 今生まれたぐらい俺がね
いやー、なかなか難しい、もう妹とか弟として見れないよなもう、
そうね、
離れすぎて。
25下なら子供でいいじゃねえかって思うけど、でもそれは
確かに、ね、
妹が欲しかったから、
そっか、妹が欲しかったっていうのがやっぱ
すごいね、
鍵なんだろうね、すごい、
なるほどね。いや、でもこれね、それこそさ、ちょっと面白ワードとしてさ、イマジナリーフレンドみたいなさ、はい、
ね、
自分の脳内の友達みたいなね、その架空のこの友達がいたってことにしてみたいな、
はいはいはい、
ちょっと空のじみた感じの話ってさ、面白がっちゃうけどさ、やっぱこ う、
そうだ、ね、
70いくつとかでちょっとこうね、なんつうんだろうね、こう、
そっか、ちょっと寂しいというか、
そういうことなん、寂しさもあるのかな、まあ、だし、
いや、そうなんじゃない、
やっぱちょっと、なんだろう、まあ、ぼけちゃってるのか分かんないけどもさ、ちょっとそこの
それもあるかもしれないよね、
判断が甘くなった時にそうだ作ろうっていうことになるのかしら。
そうだね、まあなんか出せるらしいよみたいな話を聞いたっていうことなんですかね、
でも
この戸籍上可能みたいな、
いや、なかなかその額のある70くつだね、この戸籍を作ろうなんていう、
そうだね、偽装して
ね、
そうだよね、で専門家たちを、まあ、丸言いくるめて、でしかも同時刻にそのミッキーとミニーみたいな感じで、その同じ人間妹とお姉さんが一緒にいられないからね、
確かに確かに、あった、その
だからもう妹は今年、
ね、
今日来れないんで私が来ましたとか、 あの姉が来れないんで私が来ましたっていうのを化粧とかでごまかしてたってことだよ、多分ね。
中島ラモさん
のウィッグとか、
君はフィクションっていう小説がそういう感じの、双子だったけど、ね、
そうなんですか。
それは、
そう。まあまあまあ、でも
双子って
なんか双子とかだったらまだね、うん、ギリギリ可能かもしれないけど、だって73歳が48歳になるっていうのがな、
すごい、
なんかだいぶ、
うんうん、ルパン三世ぐらいの変装力が必要だな。
じゃあもうあの首の下からこう側をこうやって取らないともうできないよな。
ね
え、そうなんだ。てか逆にこれさ、どのタイミングで逮捕に至ったんだろうね。なんか誰が気づいたんだろう、その最初にこの戸籍の取り方が不法だっていうのを。なんかね、
いやだからまあでもさ、でもさ、え、48年間っていうのがさ、
あーまあね、なんかそうだね、あまりにもちょっと変だなっていう感じなのか、
ちょっと調べてみようぜとはなりそうなもんじゃない。
まあまあ確かにね、うん、大体そういうのってなんか小学校入る前とかのイメージというか、
そうそうそうそう、うん、なんかその
施設入る時にとかってイメージだよね、身辺整理してみたいな、
どうやって生きてきたんだよみたいな。
確かに地続きじゃないよね、うん、
え、だってさ、その、途中で戸籍がなくなっちゃうパターンみたいなさ、なくないとは思うんだよ、うん、なんか例えば行方不明になって、何年とか経つとさ、
死亡扱いみたいな、
そう、
うん、
でも実は生きててみたいな、あのなんか誘拐とかそういうことだとありそうなもんじゃん。なん
かまあ確かに確かにね、
そ
う、うん、
だけどさ、それってさ、存在した戸籍に戻るでしょ、多分そのパターンだと。じゃなくてさ、
あ、そうだね、そもそも登録されてたものにね、
うんうん、じゃなくて、うーん、名前ジュアって決めてさ、この自分で
僕個人的にそのジュアっていう名前も結構若いなと思ったんですよね。
確かにね、
70歳の方がつける名前にしては割と若いな。
あ、いやいや48歳だよね、うん、ジュアちゃん。
あ、そっかそっかそっか、あ、そうだよね、48歳だったら確かにジュアもありえる。
ありえんのかな、うん、分からんけども、
いや、ね、ウルトラマンみたいな名前だなと思いましたけどね。ジュアさん、
そうだね、そこが由来かもしれませんね。なんか、
なるほどですね。
だけど、いや、だからその存在しなかった48歳を作り出すっていうのはなかなかすごいな。
まあだからもう相当練りに練っていったんでしょうね、設定とか、うん、こう人物像みたいなものを、
うん、だからもうすげえっていう、
いや、頭切れるんでしょうねこの方はね、きっとね、うん、若く見られたいからではないってちゃんと言ってますしね、そういうことじゃねえんだと。
そうだよね、もともと若く見られちゃうだけだもんな。失礼な、
本当ですよ ね、そんな低次元の話じゃないわよこれはっていうことですね。
確かにね、48歳の喋り方と73歳全然違うと思う。
違うと思うな、なんだろう、73
って自分のおばあちゃんが73だった時を多分見てるからさ。
ああ、なんじゃイメージできる、
うん、おそらくね、
はいはいはい、
いると思うんだけど、48とかはそこまでおばあちゃん感のある喋り方じゃないもん、ね、多分
ないと思う、普通におばさん手前ぐらいじゃない、うん、普通の女性、
うん、だ、そうだよね、73ってどれぐらいだろうね、
うん、73、なんか難しいラインだな。でもなんか喋るスピードが遅そうじゃない、少しこうやっぱり、
あの、いや、もうそうだよね、
テンポ、うん、
演歌歌手ぐらいの感じだもんね。
あー、まあでも溜めて話す
みたいなことかな。あんまり4、ね、70いくつのね、まあまあちょっと分かんないけれども、なんかさ、その時代っぽ い、ね、その年代っぽい喋り方ってあるじゃない。
あー、うん、分かるよ、うん、うん、同世代だなーみたいなね、
そうそう、うん、
この世代だなーってなるよね、
ここをね、
はい、
いや、なかなか大したもんですね。
うん、そうですね、いや、面白いですね、うん、いやっていうのが一個と、じゃあもう一個、うん、はい、ぬいぐるみは何ゴミ、処分方法とはっていうのがありますけれども、
うんうん、
いや、これ確かにぬいぐるみって何ゴミなのかっていうのは僕ちょっと知らなくてですね。
確かに、うん、なんかぬいぐるみの正しい処分方法、
はいはいはい、そうですね、あれどう処分する
のか、わかんないけど神社とか行きそうなもんだよね、うん、その、
あー、お焚き上げ的な、
うん、人形供養みたいな、
ありそう。でもなんか日本人形のイメージだな、それだと。
いやいや、でもさ、
ぬいぐるみもそうなるのかな、
多分さ、
う
ん、その日本人形とかで昔やってた文化だけど、あの、
はいはいはいはい、
ぬいぐるみを捨てるって感覚だとかわいそうだから、 あの子供とか連れてさ、もうあのちょっとボロボロすぎるやつはじゃあちょっとここでやりましょうみたいなことをやるイメージがなんかある。俺見たことねえけど、
ありそうですね。
なんか昔神社行ってさ、神社のあの、なんかぬいぐるみを募集してるでっけえ箱を見たことあるよ俺。
あ、そうなんだ。まあ、ぬいぐるみ限らず燃やしたい方募集みたいな。
そうそうそう、あの、ぬいぐるみ、あのここに入れといてくれたら供養しますみたいな。
供養、
ちょっと立派めの箱作って置いてあるの見たことある。
あ、そうなんだ、まあやっぱりそのね、昔からずっと大好きだったぬいぐるみをゴミ袋に入れて捨てちゃうっていうのは確かに、まあ子供は抵抗しそうな感じしますよね。
伊崎くんもね、ぬいぐるみマニアじゃない。
そうですね、私ぬいぐるみ、まあマニアの風上に置けないと思いますけど私はまあぬいぐるみは基本的に家にずっと置きっぱですね。
そうだよね、子供の頃から
新しい家に来てからもありますからね。
あ、そうだね。
そうそうそうそう、ぬいぐるみ今何体いるかな、4体ぐらい家にいますね今。
おー、
ベッドの脇と、はい、レコード棚の上にいますね。
何のぬいぐるみなの？
1個は恐竜博で買ったトリケラトプスのぬいぐるみと、あとローマ展っていう上野の彫刻のやつで見た、有名な、なんていうんですかね、は、猫というか狼が土を与えてるみたいなもののデフォルメされたキャラクターバージョンみたいなの、可愛いぬいぐるみが1個と、あとは魚展で買ったあの魚くんさんの頭についてるあのハコフグのぬいぐるみと、あと東大の駒場祭行った時に買ったコマッケロっていう東大のキャラクターのぬいぐるみがあります、はい、
結構大人になってから買ってそうな。
あ、そう、全部大人になってから、ここ数年ですよ、 2,3 年の間に買ってますよ。
あ、うん、大人ぬいぐるみデビュー。
あ、いやいや違う違う、子供の頃からぬいぐるみは買ってて、大人になっても買ってるって感じかな。
あ、子供の頃のやつは
家にあります、実家の方に。あ、はい、
なるほどなるほど。
そうそうそうそう、あの家にあるのはね、ぬいぐるみはそうだな、あのシュモクザメ、あの葛西臨海水族園っていう千葉県にある水族館で買ったシュモクザメのシュモックと、カルピスの青いなんかセットかなんかに入ってた 青いクマちゃんのぬいぐるみ、青クマくんっていうやつと、あとですね、恐竜が2匹いますね、まあ、枕元に。
まあ恐竜はね、はい、絶滅してるわけだから、まあまあ簡単に、ね、いけるわけだけれども、
いやいや
魚もまあまあまあさばけるやつだしね大丈夫だしあと
懐かしいですね。いや、あとプーさん、クマのプーさんとかも多分家にいたと思いますね。あ、まあまあ、
クマもね、やっぱ駆除対象だしね、やっぱり。
いや、駆除ではないですねいや、確かに 言われるとぬいぐるみを捨てた体験って僕はないなと思って。そう、物持ちがいいとかそういうことでもないっていうか、別に遊んでないんだけど捨てるまででもないなっていう感じで、
邪魔
じゃない？部屋のどこかしろにここに置いてますね。いや、そんなに邪魔っていうほど、
まあまあまあ、
なんかオブジェクトとして飾ってるって感じかな。
まあまあ、極端な量じゃなければいいのか。
そうだね、だからあのいわゆるさ、車とかでさ、あの後部座席ぬいぐるみだらけとかさあの窓の一角ぬいぐるみでぎゅうぎゅうに押し詰めてみたいなのあるじゃん家でたまに。
あるけど、
ああいうのはやっぱちょっとなんか見た目的にも良くないなと思うけど。
あら、
うん、
だけれども
愛がないなと思いますね、ぬいぐるみに、はい、
いいじゃん、ザルよりも愛があるだちゃんと使ってるんだから。
でもぎゅうぎゅう、すし詰めなんだよ。でも
いいじゃない、お友達
あんなギッチギチにさぷよぷよじゃないんだからと思ってさ
いやだ、
引き詰めすぎだろ。
消そうと思って頑張ってんで、ね、同じ種類
の。いやいやいや、負けちゃったのやつじゃんみたいなさもう消せてねえんだからっていうさ、ね、
うい
やでもそんな感じかな。いやだから、どうやって捨てるのかなっていうところで見てみると、実は可燃ごみとして普通に捨てられるみたいですね。で、まあ、ただ大きすぎるものに関しては粗大ゴミになるみたいです。
あのバカでかいクマみたいなやつかね、
いやバカでかクマね、あの人が入れそうなやつね、
あ、
はいはいはい、とかみたいですけど、一応その多分あとあれかな、なんかこう ぬいぐるみでかすぎるとこう粗大ゴミになっちゃうから手数料が引き取るまで発生するとか、あの指定日指定場所に持ち込む必要があるんで、面倒であれば分解して小さくして捨てる方法もありますみたいなね。
まあだから首だけ取るとか、ぬいぐるみ解体ショーを行って、ね、行って、
そうだね、剛毛みたいな感じでね、各パーツごとに捨てるっていうのはあるかもしれないですね。 いやだからねねちゃんのあのウサギとかはもう粗大ゴミですよね、多分ね、大きさで言うとね。
確かに、
うん、あれは結構怖かった記憶がありますけど。
でもあれ腕取れかかってるわけだからさ、なんか別に、
ああまあまあそうか、あそこちぎればなんと
か、そうちぎってもいでいけばいけそうな気がするけれども、なるほどね、
あとその、まあ、粗大ゴミとして捨てる、お焚き上げするみたいなののもう一個のルートで、
うん、
あの幼稚園とか保育園とか育児支援センターにこうぬいぐるみを寄付するっていう方法もあるみたいですね。あ、なるほど、これはいいですね。なんか次の人に引き渡したいっていうのはなんか僕の感覚に近いかもしれない。いや、なんか捨てるぐらいだったらってなるよね。
まあまあまあまあまあ、まあ、
だからトイストーリー3とかみたいなことなのかな。
そうそう、うん、そういう話なの、うん、わかんないけど。
あ、そうだね、その使われなかったアンディたちのおもちゃがこうちょっとその新しく施設に連れてかれて、
あ、
この子供たちに雑に遊ばれるっていうのがあるんですけど。
いや、そりゃそうで、だってさ、そのぬいぐるみに思い入れがあるのはさ、うん、自分だけなんだからさ、それをさ、
そうだね、
捨てにくいからってさ、うん、そのちょっと人にあげよう、ましてやそういう子供たちのところにあげようっていうのはさ、いや、
まあ、それはそうだよな、
そう、大切にしてもらってねみたいな、可愛がってもらってねみたいな、そんなわけないんだから。
まあそうだよな、ね、だって思い入れが何にもないんだからね。
そうだから、それはもう手よく捨てたい人の考えだなって感じがすごいするな。
あ、まあまあ確かにちょっとこう性善説すぎるというか、
うん、
子供たちが大切に扱ってくれる未来を想像すぎてるというか
それは自分の、うん、なんて言うんだろう、愛情があるっていうアピールが強いんじゃないかな。
あ、確かにね、寄付したいっていうことで、
うん、なんかそうそうそう、
あ、こいつのぬいぐるみ大事に扱ってたんだなっていう感じで、あ、じゃあなるほどね、じゃあ僕が寄付するときは誰にも言わずに寄付しようと思います
そうだね、
心を痛めながら、うん、
あ、
ね、確かにな。いや、広島くんも全然ぬいぐるみは触れてこなかったですか？
うん、いやいやいや、子供の頃ゲーセンで取るものだったね、俺ぬいぐるみ。
あ、まあ確かに広島くんそうだね、 UFO キャッチャーが得意ですからね、取れるのか。
確かに、だから、うん、今うちにポケモンが一体いますけれども。
おお、いいですね。
なんとなく取った、
うん、あら、うん、
あ、だメルカリで出せばいいんじゃないの、その可愛がってたやつも。メルカリはさ、
いやいや売れないよ
売れないよな、
使用図、
やだやだやだ、
使用感も強いし、
いらねえ誰が欲しいんだよそんなもん
いや、なんか例えば限定品とかさ、なんかそのプレミアがつくようなものだったらまだしも、別にプレミアでもなんでもないなんなら最近買ったばっかりとか、うん、
そうだ
からね、
あ、
確かにね。
いやだからそんな売れないぐらいのものを子供たちにあげようとしてるわけでしょ、う
ん、まあまあ、まあ市場価値で言ったらかなり低い部類だよね、うん、
そうだね、
それはそうだ、うん、
あるわけだけど。いやでもまあまあ、でもお焚き上げのやつってさ、そっか、俺それがメジャーなのかと思ってた、なんか人形供養みたいな、
う、ね、
違うのかもしれない。まあまあわざわざやんねえよな、めんどくせえし。
まあやんないよね、うん、親が勝手に捨ててるとかのパターンが多
そう。出てんだろうな、俺子供の頃頑張って取ったポケモンのぬいぐるみ絶対ないもん、
処分されちゃったのか
しら。そうだね、
確かにな。ぬいぐるみか。いやでもせっかくお焚き上げするんだったら、なんか自分が死んだ時とかには棺にぬいぐるみ詰めてほしいですよね、その今まで買ってきたやつ、うん、ね、
うん、そうね、
一緒にバイバイしようぜっていう感じかな、うん、でも敷き詰められるほどぬいぐるみ持ってないから、その日のために今からいっぱい買っとこうかな、その棺にちゃんとあの
棺用のやつ、
そうそうそうそう、あの車の後ろにいっぱい詰めてるのと同じぐらいの量を買っておいて、いつ死んでもその棺をぬいぐるみだらけにできるっていう状態にしとこうかな
そうだよね俺だけ死ぬわけにはいかねえ、お前らもろともって、
そうそうそうそう、お前らもろともっつってそうそうそう、そう、
一緒に貫けの時の
そうだね、あ、それいいかもしれないですね、せっかく死ぬんだったらね、一緒に行きましょうっていう感じで、うん、
そうだね、
一石二鳥ですよね、火力強いからね、うん、
確かにね、燃えるだろう、
消し積みになるでしょうねぬいぐるみたちもね、自分もね、
確かにね、
うん、なるほどなるほど、それがいいな、
なんでそれ、なんでそれがいいんだよ
いや一人じゃないのがちょっと嬉しいじゃん、
お葬式でみんなぎょっとするよ、そのあのお顔見てやってくださいっつって、あのパカッてあげて、おぬいぐるみ、おーおーおーって、あ、そういうタイプだったんだみたいな
ね、あ、意外っていうね、知らなかったけど、あ、こういうっていうね、うん、 しかもみんなちゃんと自分と同じ方向を向いてるっていう感じ、
ね。そうそうそう、怖いけど、ぬいぐるみって結構さ、怖めじゃん、うん、
いや、不気味ってこと、
表情豊かじゃないじゃん、すごくなんか、
まあ
みんな作り笑顔がすごいじゃない、 だからその
なんか、まあ、基本口角上がってますよね、うん、何かしらね、
うん、ちょっと怖くない、なんか子供とかからすると。
あー、いや、あんまりかな、僕多分あんまりそこは感じなかったですね、
全然共感されなかった。
あの架空の友達みたいな感じだったんでね、本当に幼少期の頃とかはね、
うん、とか、
そうだから旧友に会う気分ですよ、実家帰って、おー久しぶりっていう感じで、元気してたっていう気になりますよね。いや、喋りこそしないですけど、
変わんねえな、うん、お前っつってい
や最近聞いてよ仕事でさっていう気分。そうかな、
病んでるね、うん、
いや病んで、絶対病んでますね。本当に。
そっか、うん、なんかそっかそっか、あんまりぬいぐるみに愛情をねやってこなかったな、うん、
そうですね。 でも多分ぬいぐるみの話を多分人生の中でしたの、ここが最初で最後だと思うんです。
ああそう、
いやだから僕が本当に死んだ時にそのぬいぐるみまみれになってたらマジで困惑されるんだろうなっていう未来が見えますね。遺書に書いとかなきゃ。
そうだね書いといてくんないと俺が伊崎くんのご家族を説得することになる。個人はぬいぐるみと一緒に燃やされたいと。
確かにね。てかまあ広島くんは誰なんだっていうところからよく分かんなくなるしね。
そうだね、
どういうつながりなんですかみたいな。
そうだね、
ぬいぐるみつながりでもないしみたいな。
僕はちょっとその気持ちは分かりませんけれどもつって
分かんないけどってね。サジェスト役としてはちょっと違う感じするけどな。いやそうっすね、なるほど。
いや言いふらしといてくれないとそれは無
理だよ。そうだね、うん、ちょっと今度お焚き上げやってるとことか行ってみようか。そうだから、どんなもんなんだ
今度ご実家帰った時に、うん、そのご両親に大事な話があるんだ、
はいはいはい、
もし俺が死んだらぬいぐるみと一緒に燃やしてくれないかっていう、うん。
そうだね、あとお魚天国流してほしいですよ。なんか僕、まあ、イサキ魚なんでその天国に行くっていうことで魚魚魚っていうのをずっと流しながらお食事してほしい。あ、そうそうそうそうそうそう、あ、曲をかけてほしいっていう。
ああ、
うん、
そう、鮮魚コーナーのやつじゃん。
いや待っているっつってね、トゥトゥトゥトゥチーンでもうさようならっていうのがいいんじゃないかなっていう。
伊崎くんご両親が私そんなサザエさんみたいな由来でつけてないのに長谷川町子の発想でつけてないのにって
まあ長谷川町子の発想で言ったらあれはもう本当にその家みんなもうやっつけ仕事すぎて笑っちゃうんだけどさ、名前の付け方
わかめってね。
いやー、わかめひどいよな、なんかちょっともうちょっとあるだろう。
女の子にわかめはねえよ。
ねえねえ、絶対中学校高校で嫌な目に遭うよねっていうさ、もうかわいそうだよっていう ねパンツも見えてるしさ、歩いてて。
確かにな、イサキって
そうですよ、
微妙にそんなメジャーな魚じゃないからね。
そうだから釣り好きの人だけ先に分かるみたいな感じなんだよね。あ、
そうなんだね、うん、
釣り人チェッカーみたいになってんのよ。
そう
イサキですっていうと、
あ
釣りから取ってんの魚から、うん、みたいな。
あ、
そのこの人多分魚好きなんだなみたいな、
そのパターンかも。そうそう、あれ長谷川町子のファンなのご両親みた
いな。いや長谷川町子パッて出てこないと思うんだけどサザエさんサザエさんイコール長谷川町子そんな連想ゲームとしてすぐ出てこないと思う
んだけど、作者だもん。
いやいや作者なんだけど、そのなんか漫画読むにあたってそのなんていうのかな、長谷川町子アニメとかであんまり感じないっていうかまあそうだね、独立してるイメージがあるんで。
そうだね、
そうですね。いやちょっと新しい目標ができましたね、うん、うん、
いやだからいいですね、カミングアウトだよねそこも。
あ、じゃあいいじゃん、あの魚系のぬいぐるみをいっぱい買えばいいんだ。魚類で固めればお魚天国にも一貫性が出るわ。
確かに、いやだからでも今ちょっと恐竜が何体か混じっちゃってるからね、
は
い、
あーそうだね、恐竜はじゃあ足元の方、あの棺の穴の開いてない方に引き継いでもらって、そう上の方はっていう感じで魚にしていただければいいのかなっていう感じですね。いや楽しみだな。
なんで楽しみなの
面白いじゃないですか、楽しみです。
そうだね、
うん、
イメージ図をね、はい、ちゃんと残しといてね、それ
そうそうそう僕はもうだからあの生前葬をやろうかなっていう感じですよねせっかくならもう
あ生前葬ってたまにやる人いるけどさ、棺入る
いるいる
あれって
棺入るんだよ多分。そう
あそうなんだ、うん、
そうそう、でみんながこう個人としてその自分を見に来るのを見るっていう棺の中で、
お顔見てやってくださいって、お顔もまたあなたを見ているのだの状態になるの、
ちゃんと見ているっていうそうそうそう、でお魚天国流れてるっていう感じで、
あそう、
うん、いいじゃん、なんかマグロの解体ショーとかもやってほしいわ、合わせてそのもういい人のこと鮮魚コーナーにしてほしいっていうかもう
マグロの命までそこで使って、
そう確かに僕のせいで一匹知らないマグロが死んでる確かにそうです ね、あちょっと考えとこう、じゃあいいですね、ちょっと、うん、あの生前葬も視野に入れて考えていきたいと思いますはい、じゃあ以上ニュースでした。
ぬいぐるみといえば、
うん、
この人だなっていうのが僕の中でもう明確にあるので、
はい、
さきくんもこういう気持ちなのかなと、ぬいぐるみたちのね、うん、愛情が伝わったのでこちらの曲を流したいと思います。
よっしゃ、
特撮で戦えぬいぐるま。